私たちも父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先ほど読んでいただきました聖書のコリントの信徒への手紙の3章10節から17節までの御言葉をご一緒に聞いていきたいと思います。今日の御言葉で中心となります大切な言葉は最後にあります17節であります。17節に、あなた方は神の神殿なのですということです。パウロは9節でも力強いこの調子でこれを書いておりました。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのですと。この最後のあなた方は神の建物なのですと、同じようにこの強調して書いております。信仰者は教会を互いに立て合う大切な一人一人であります。そして、教会を立て合うということは決してそう優しいことではありません。それでパウロは実説でこう言っているのであります。教会を立てる中心人物になっているところの自分について、神から賜った恵みによって、熟練した建築士のように土台を据えたと、こう自分のことを言っているんです。でこの仕事っていうのは人間の知恵や努力だけではどうにもならない。神から賜った恵みによってということが大切なことであります。教会というのは人間のためにあるんですが、神の教会であります。それならば神の恵みを受けて神の力によらねばできないことであります。神の力により、神の御心にかなうようにすることであります。それは神の恵みによるほかはないのでしょう。その上にパウロは教会を建てるのに熟練した建築士とこういうふうに言っていますね。家を建てるのですから熟練した建築士が必要なことは言うまでもありません。ましてや神の家を建てるということになると、よほどの熟練が必要になってまいりましょう。で、それは実は技術だけのことではありません。神の家を建てる人の心の問題、信仰の熟練であります。そこにいろいろな困難に遭うことはまた当然でありましょう。その時に何よりも 信仰的にどうしたらいいのかと、いうことを知っているのは、神の恵みによって熟練したものになった人でなければならない。神様が地にいるように、神の恵みに役立つようにするには、熟練が必要でしょう。ところで、ここにこの注意すべきことが書いてあります。それは、パウロが土台を教えたと言っていることです。そしてその土台の上に他の人が家を建てるということを言っているんです。つまり、パウロは自分の仕事は土台を据えることだけであると思っていたらしいのです。土台というのは言うまでもなく、建物では一番大事なものであるに違いありません。しかしパウロがここに特にこのように土台にこだわるというのは何か特別な意味があるに違いありません。そこでこの11節を見てみますと、そこにこういうふうに書いてるんです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできませんと、こういうふうに言ってるんですね。この土台以外には誰も土台を据えることはできないと。で、その土台というのはイエス・キリストであると言っているのであります。パウロが自分は神の恵みによる熟練を持っていたと言いますが、その熟練さはまさにイエス・キリストを土台に据えるという、そういうその熟練さであるということです。ここに建物の品質があり、また力があるわけであります。それならば、キリストが土台であるというのはどういうことでしょうか。これは実際の建築の話ではありません。つまり、例えてこの言っているわけです。それで、土台というのも信仰上のことであります。教会がイエス・キリストに対する信仰の告白を持っているということです。イエス・キリストに対して信仰告白というのは、イエスをキリストと言い表す信仰告白と言ってもいいでしょう。イエスは神の子キリストであると信仰を持って告白することは何でもないことのようでありますが、決してそうではありません。教会の長い歴史を見ますと、この信仰告白に関していろいろな問題がいつでも起こってまいりました。あのナザレ人イエスを神のお使わしになった救い主キリストと信じているかどうかということにかかってきたのであります。多くの人々がイエスという人物を、彼は偉い人だと考えたり、あるいはまた 類まれな人間離れの人類の教師であると、こういうふうに見る多くの人々や学者がおります。神を信じていない人でもそれくらいのことは考えているのであります。しかしそのキリストによって自分が救われるということになりますと、これは話が別であります。それは人間的に言えば大変難しいことであります。しかしそう信じなければ救われたということにならないでありましょう。もし救われたというのでなければ、キリスト教はもうただの人生の教えということになってしまうでしょう。ですからあの流れるとイエスを私の救い主キリストと信じるということはとても重要なこの信仰の告白になるのであります。その信仰が土台になっているというのは、これに対してじゃあどういうことでしょうか。土台ですから、その上にあるものを皆支える力を持っているものであるということでしょう。それならばイエス・キリストという方を土台に持つ教会は、あらゆることにおいてイエス・キリストを表していくものでなければならない。それはイエス・キリストがその教会の支配者になるということであります。それは教会の中の一切のことを運営するのにイエス・キリストがご主人になっていてくださるということであります。それはキリストを頭と仰ぐという程度のことではなくて、自分がキリストに救われたのだから何事もキリストの御心のままにしようと、こういう固い決心というか人生のもとに立つことでありましょう。それがこのキリストを土台にしていくということの意味であります。さて次にこのパウロが12節以下で書いていることはどういうことでしょうか。12節を見ますとね、この土台の上に誰かが金銀宝石木草わらで家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されますと、こういうふうに書いている。そうするとパウロ自身は土台を据えるだけであったのでしょうか。すでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできないと言っているのですから、パウロはこの土台を据えるだけで他の人はその土台の上に立てるだけであると、こう思ったことになります。まあ、いずれにしてももう土台は据えられた、これからはその上に立てるだけであると、それは多くの人々に任せるほかはないと、こう思ったのでしょう。ではどのようにして教会を作るのでしょうか。ここに書いてあるのは、 あるものは金を持ち、あるものは銀を持ち、他の人々はそれぞれ宝石や草や木や草や藁などで建てると、こういうのであります。でこれはもちろん実際の家の建て方のことを言っているのではなくて、その人その人がその信仰によって建てるということを、このこういうような言い方で言おうとしたのでしょう。誰にも信仰には強い信仰を持った人もありますし、弱い信仰を持った人もあります。また長い信仰生活の人もありましょう。短い信仰生活の人もあったでしょう。あるいはお金持ちのように見える人が、実際には草か藁か藁のようにしか提供できなかったかもしれません。その反対に、思いもかけない人が思うも及ばないような捧げ物をするということもあったでありましょう。それぞれいろいろなこの捧げ方があったに違いありません。でそれをどう判断するかということは、神様がご覧になって、神様のみがすべてをご存知であります。そして神様が厳しくお裁きになるということをここで言おうとしているのでしょう。そのことを13節以下に詳しく記していきます。おのおのの仕事は明るみに出されますと、他の日に日と共に現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからであります。こういうふうに書いてある。ここのところをある学者は、この日で、日というのは精霊の判断のことであろうと、こういうふうに言う人があります。ここで言っていることが具体的に何を言っているのかよくわかりません。ともかく神様の御心にかなわない技は取り去ってしまうのだから、そして御心にかなったものだけが残るということであろうと思います。そして次にこの16節17節に参りますと、突然のことのように我々は救われるとこう言っていくのです。急にですね、あなた方は神の宮であるとこう言います。信仰を持っているものは神のものとされるということであります。神のものというのは神に仕え、神のお喜びになるようにすることであります。で、ここではそれが神の宮になると、こういうふうに言っているわけです。神のものであるからには、神に喜ばれるものということですから、それならば、神様が一番お喜びになることは何でしょうかということになります。旧約聖書の詩編19編というところを見ますと、次のような言葉があります。 皆さんも多分お聞きになったことがあると思います。諸々の天の点は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。諸々の点の点は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。で、ここに神様がお作りになった天地は神様の栄光を表していると言うんです。それならばそれは神のものである。私たちもまた何よりも神の栄光を表して神様を讃える、そういうこの私たちでなければならないでしょう。それが神のものの特徴であるはずであります。神のものは神の宮と言ってもいいでしょう。神の宮ですから、どこを眺めても神の栄光を表し、神の御手の技を示しているはずでありましょう。私たち信仰者はどんな生活をしてもいろいろな仕事をしている人であっても、そのところその心において仕事と生活を通して神様を崇めること、それを神様はお望みになっているのであります。神の宮というのは言うまでもなく神殿ということです。そうしますとね、神殿というのは神殿での仕事はもう定まっております。それは神様に会うということです。そうしますと私たちが神の宮であるというのは、いつでも神に会うことのできるような生活が与えられたということであります。それが神の宮であります。信仰を持っている人は祈ることを知っております。いつどんな時でも祈ることができます。そして神様にお目にかかることができます。これこそ大きな恵みであります。そして最大のことは礼拝ができることであります。神の神殿であるのですから、神様を拝むということができるということです。しかし考えてみますと、自分たちは果たして神の宮と言えるのでしょうか。何の力もない、知恵もない自分たちのどこにそのような資格があるというのでしょうか。戸惑ったりもいたします。そこでパウロはこう書いているのであります。神の御霊が自分のうちに宿っているのを知らないのかと。知らないというのかというんですから、それはまるで私たちの弱い心を見通ししているように思われます。あなた方は神の宮であることに気がついていないのであろうか、こう言ってるんです。しかし神の御霊はもうすでにあなた方のうちに宿っているではないか、 とこう言うのであります。神の御霊はキリストを信じさせてくださいました。救いも確信もこの神の御霊がそうさせてくださいました。こうして信仰のすべてが神の御霊によって与えられているのであります。で、このように信仰生活をしていることが私たちが神の宮であることをすでに示されているんです。その証拠になるのではないでしょうか。ですから私たちはもっともっと自分が神の宮であるという意識をしっかりと持って、そうしてますます熱心に神様を拝み、神様に仕えなければならないのではないでしょうか。人気では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。